最近すごい聞いてるポッドキャストに小笠原さえさんっていう方の私の横あなたの横っていう面白いタイトルのポッドキャストをよく拝聴していて、 Spotify のなんか謎のアルゴリズムによって君はこういうの好きなんじゃないのっていう感じでおすすめよくされてきて、それですごくいろいろ出会ってるんですけど小笠原さんの私の横あなたの横っていうポッドキャストは これもまた一人で話す系のストロングスタイル系の すごいパーソナリティあふれるポッドキャストなんですけど、とにかく面白くて まず淡々とした語り口の中にすごい思想が感じられるなんか強い言葉がたまに入ってきたり、あとお便りフォームが私の横あなたの横にもあって、そこから寄せられるお便りもすごく偏ってるというかなんか八千草薫であったり越野純子であったり草間彌生であったり、なんかその偽名を語って送られてくる不思議なお便り、長文のお便りを小笠原さんがひたすら朗読してそれへの回答を話すっていう、すごくやっぱりポッドキャストでしか体験することができない、インターネット広しといえどもやっぱりここにしかない出会いがあるなと思って、すいません勝手にお話しして、すごく面白いなと思って拝聴しているんですね。で、小笠原さえさんっていう方の声が、その永遠の酒盛りというポッドキャストをされているかおちゃんこと遠くの雷鳴または傷だらけの麻雀牌さんとすごく声が似ているっていう背景があって、それの話を小笠原さんがされていたのをちょっと僕が聞いていて、でこれはそのかおちゃんこと遠くの雷鳴さんと面識があったもので、これはご紹介した方がいいんじゃないかなと思ってお声掛けしたっていう経緯があって、でそれだからその私の横あなたの横で 永遠の酒盛りと、ちょっと僕のこのバナナブレッドのラジオなどと称してやっている Hey! ポッドキャストもご紹介いただいたみたいな経緯があって、それの今アンサーをお伝えしているという、ちょっと歪んだコミュニケーションをやらせていただいてるんですけど、小笠原さんも Hey! ポッドキャストバナナブレッドのラジオなどと称してやっているこれを全て聞いていただいているっていうところで、出会うべくしてSpotify のアルゴリズムによって出会うべくして出会った、本当にありがとうございますっていうのと、いつも楽しく拝聴していますっていうのをちょっとお伝えしたく、すいません、ご紹介ありがとうございましたっていうことをお伝えしたかったんですね。っていうのとですね、そう、小笠原さんのポッドキャストすごい面白いので、ぜひ聞いていただき、最新回のその人間あれ人間じゃなくて猿に生まれたかったって泣いてる3歳の子猿だっけ、ゴリラだっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、人間に間違えて生まれてきたって泣いてるちっちゃい男の子の話最高に壺に入ってしまってっていうのと、あと小笠原さん多分鳥を飼ってらっしゃって、そのポッドキャストに対して話してる声とその鳥に対して話す声が全然違うっていうのも、本当最高に好きなポッドキャストすいません、笑ってしまって、だからぜひもしこのちょっとご興味持っていただけたら聞いていただけるとすごくいいんじゃないかなと、すいません、僭越勝手にご紹介してすいませんが、そんなとこなんですけど、今日は2022年8月7日日曜日の夜なんですけど、今日は夕飯を久しぶりに自炊をして、パプリカ、黄色いパプリカとズッキーニと、あとナスと鶏のもも肉をオイスターソースで炒めるだけの自炊っていうか、炒めるのと、まああと冷凍してある0.665 の白米を解凍してそれを夕飯にしたんですけど、ちょっとかなり満足度が高くて、まあ自炊する気力が最近ずっとなくて 本当に会社行って帰ってきたら帰り道でコンビニで適当な惣菜なり弁当なり買って帰ってきたり、あと会社の近くの本当適当なとこで食事を済ませて帰ってくることが多くて、すごい久しぶりに、まあ、ただ痛めただけでもまずめちゃめちゃ暖かくてやっぱりコンビニのご飯本当に手軽でありがたいなって思うんですけど、やっぱりどうしてもシミュレーション再現するってなんかこう本物ではないっていうか、本物の料理をこうまあ電子レンジの中で解凍することによってこう復元するための食べ物っていうか、なんですかね、普通の料理の本物の料理のシミュレーションみたいなものであることを忘れて、それをこう日常的に食べてると、やばいだろうなっていうふうにちょっと改めて思った。久しぶりに、まあ家でそば茹でたりとかめっちゃするんですけど、乾麺のざるそばを茹でて、そばは好きだからすごい、でもざるそば茹でるとかはまあ自炊なのかっていうと、まあ、あれも乾麺になったそばをお湯で戻してるだけだから、まあ調理を久しぶりにして本当に、そして夏野菜が美味しい季節に生きていることに暮らしているってことをちゃんと味わわなきゃいけない、旬のものを旬の時に楽しまないといけないと改めて思いましたねっていうのとあとパプリカを炒めたものがすごい好き夏野菜で何が好きか考えてたんですけど、とっさに回答するなら、まあ、ナスって答えちゃってたんですけど、冷静に考えるとパプリカだな。炒めたパプリカが、パプリカって夏野菜ですかね。パプリカって別に一年中ある？というかすごく満足度が高かった。最近すごい自己肯定感が自分を肯定する力がめちゃめちゃ弱いなって感じていて、まあ、こんなことをここでしか話さないですけどやっぱりすごい自分のめちゃめちゃダメなとこっていうか、せっかくお膳立てしてもらった晴れの舞台的なとこまででもなんかこう不甲斐ない結果だったりとか、単純に普通に仕事がちょっとできないよねっていうちょっとやばいよねみたいな感じが最近続いてて、まあそんなことはないんですけど、なんかこう目に見えた実感として成功したなってことが こう続かないとしんどいんですよね。でもそういうなんか自分を肯定する力でやっぱり日々の食生活とかにも大きく関わってるんじゃないか。会社の帰りにコンビニで済ませちゃって楽だな、ありがたいなって思うと同時に、それは自己肯定感のポイント、自分の中の肯定ポイントみたいなのをすごく消費してその場をやり過ごしてるみたいな。本来は自分のあるべき姿としてはおそらく正しい姿っていうのがこう自分の中にあって、それに見合わない行動をしているときに肯定ポイントがどんどん減ってってる。で最終的にこうちょっと基準値を下回ったときにちょっとかなり弱ってしまうっていうところがある、そういう仕組みなんじゃないかなと思って、結構やっぱそういう時にすごく認知が歪んでいるというか本来こうあるべきみたいなことを本当にそうかなっていうか、あんまりそんな風に思い込まなくていいんじゃないかなとは思いつつですね、ちょっと理想が高くて、まあ、それに見合わない野心もあって、野心はあるのに野心を持っている人の自己肯定感と見合ってない時にそこがちょっとずれて、まあ、しんどい思いをするなーっていうのがまあ、あってあり最近めちゃめちゃちょっと、まあ別に今に限ったことじゃないんですけど、あとまあよく落ち込むよく落ち込むので珍しいことではないんですけど、最近すごい価値観がめちゃくちゃ変わった出来事があってこの価値観の変わり方、価値観っていうかなんか姿勢的なものなんていうんですかね、なんか生まれ変わったような感覚が感覚が巻き起こる出来事があって、そのまあそれが具体的にどんな出来事かっていうのはちょっと一旦置いといて何が変わったのかっていうと、やっぱちょっと人ともうこんな一人でですねポッドキャストやっといてあれなんですけど、人とやっぱり関わるのがやっぱずっと怖かったんですね、その怖くてしんどかったのは今までも何回も人と関わることによって傷ついたり 別にすいません、特にトラウマがあるような出来事がそんな人に言うほどの話でもないようなことがなので、なんか別にそんな特に強調して言う話でもないと思うんだけど、誰かと関わるっていうのはやっぱ傷つくリスクがあり、しかもその上でなんか自分がやりたいこと、してほしいこと、本当に思っていることを伝えるっていうのがやっぱめちゃくちゃに怖くてでも、まあ、一人では生きていけないっていうか、まあ、社会活動に入っていけないっていうところで、そのじゃあどうやってやり過ごすかみたいな、うまくそれをこなすかっていう方向に、つまりどうやったらうまく転べるかみたいな方にこう結構神経を注いで、人とコミュニケーションを取ってきたんじゃないかなって最近思ったんですね。そのまあちょっと思春期思春期がもしかしたら終わってなかったかもしれなくてそのとっくに自分は大人になったんだと思っていたんだけど、成人したら大人になったと思ってたんだけど、実は全然まだまだ、当たり前のことがやっぱり何にも分かってないっていうか、本当に思っていることを言っていいのだし、こうしたいってしたいことを言ってみたらよくて、それがその場においてわがままだと思っても、まあ言ったところでそれが実現するかどうかは別として、それから傷つくのはまあ傷ついてもいいから無傷のまま長生きしても仕方ないよねっていう、本当にこれは非常に言うのがすごい難しい、大変言うのが難しくて、テキストにしてみようとも思ったんだけど、テキストにするのも難しかったなんかこうすごい転換したような気がするんですよね。そこでこれに気づいたことが、やっぱりずっと辛かったんじゃないかなと思って33になるまでこんなに自分を抑圧して歪んだ考えの中で なるべく無傷でいることを良しとしてこう来たことが、相当にもう今からでも遅いくらいだけど まあでも気づくなら早ければ早い方がいいから、早くちょっとこの性格を変えないと取り返しがつかないことになるんじゃないかなと思って、それで本当にちょっと絶望してどうすればいいかなって感じだったんですけどね。すいませんね、こんな暗い話をしてでもこれは自分にとってはすごく希望のある話というか、非常に前向きなことなんですけど、まとめると、まあ、ここをちょっと10分か何分か話してきたことをすごくまとめてしまうと、まず僕はこうあるべしみたいなことをすごい考えそのためにまた、人と関わることによって傷つくトラウマが増えていくことに非常に恐れていて、じゃあもう何もしない方がいいじゃんみたいな感じでいたということを、その背景を踏まえて、いやそれもう遅いかもしれないけど相当やばくないかなっていうことに気づいて、でちょっともうできる範囲でいいからちょっとずつ自分を変えていかねばっていう思春期みたいなちょっと心の動きがあったという話でした